聖書を朗読します。はじめに旧約聖書創世記17章1節から14節、聖書の21ページ下の段です。お読みします。アブラムが99歳になったとき、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全き者となりなさい。私はあなたとの間に契約を立て、あなたをますます増やすであろう。アブラムはひれ伏した。神はさらに語りかけて言われた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたはもはやアブラムではなく、アブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます繁栄させ、諸国民の父とする。王となる者たちがあなたから出るであろう。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そしてあなたとあなたの子孫の神となる。私はあなたが滞在しているこのカナンのすべての土地を、あなたとその子孫に永久の所有地として与える。私は彼らの神となる。神はまたアブラハムに言われた。だからあなたも私の契約を守りなさい。あなたも後に続く子孫も、あなたたちおよびあなたの後に続く子孫と私との間で守るべき契約はこれである。すなわち、あなたたちの男子はすべて割礼を受ける。包皮の部分を切り取りなさい。これが私とあなたたちとの間の契約の印となる。いつの時代でもあなたたちの男子はすべて、直系の子孫はもちろんのこと、家で生まれた奴隷も、外国人から買い取った奴隷であるあなたの子孫でない者も、皆生まれてから8日目に割礼を受けなければならない。あなたたちの家で生まれた奴隷も、買い取った奴隷も、必ず割礼を受けなければならない。それによって私の契約はあなたの体に記されて永遠の契約となる。包皮の部分を切り取らない無割礼の男がいたなら、その人は民の間から断たれる。私の契約を破ったからである。続いて、新約聖書ガラテヤの信徒への手紙5章1節から15節、新約聖書349ページです。お読みします。この自由を得させるために、キリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。ここで私パウロはあなた方に断言します。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのです。律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうと、キリストとは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失います。私たちは義とされたものの希望が実現することを霊により、信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。あなた方はよく走っていました。それなのに、一体誰が邪魔をして真理に従わないようにさせたのですか。このような誘いはあなた方を召し出しておられる方からのものではありません。わずかなパン種が練り子全体を膨らませるのです。あなた方が決して別な考えを持つことはないと 私は主をよりどころとしてあなた方を信頼しています。あなた方を惑わす者は誰であろうと裁きを受けます。兄弟たち、この私が今なお割礼を述べ伝えているとするならば、今なお迫害を受けているのはなぜですか。そのようなことを述べ伝えれば、十字架のつまずきもなくなっていたことでしょう。あなた方をかき乱す者たちは、いっそのこと自ら去勢してしまうがよい。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに仕えなさい。律法全体は、隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです。だが互いに噛み合い共食いしているのなら、互いに滅ぼされないように注意しなさい。祈ります。世界の創造者なる神様、今日も私たちに命を与え、一週間の歩みを終えて夏の終わりのこの主日に再びここに集うことを許してくださいました。あなたの御名を称えます。この世界に和解をもたらす神様、あなたの御名を称えます。この世界を世の終わりの完成へと導かれる神様、あなたの才能を覚えてその皆を称えます。神様、私たちの世界はしかしまだ争いにあふれております。コーカサスの小さな国を舞台にして、米国とロシアという核大国が小さな冷戦を始めようとしているように見えます。神様、この世界を憐れんで私たちを平和へとお導きください。私たちの国がそのためになすべきことを見出していくことができますようお導きください。先週は日本のいろんな地域でたくさん雨が降って、集中豪雨の被害に遭われた方々がおられます。どうぞその方々が住みかと心の痛手から早く立ち直られて、普段の暮らしを取り戻すことができますよう、自治体の人々、周りの人々をお支えください。あなたの御名によって建てられたこの小さな群れが、あなたの恵みの中を歩んでいくことができますようお導きください。私たちのうちにいる病のを覚えておられる方、弱さを覚えておられる方と今日共にいてください。探し求めている者たち、責任ある立場にある方々、そしてとりわけ私たちの間の幼い子どもたちに、あなたの恵みと導きがありますように。聖霊なる神様、今日も聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。私たちの教会は、遠くない将来に主任牧師の先生の交代という出来事を迎えようとしています。それぞれ独自の歩みを続けてきた2つの教会が合同して代々木上原教会になったのが1997年。この間、私たちの教会は共に祈りながら歩みを続け、新しいメンバーもたくさん与えられて、一つの教会へと成長いたしました。昨年の教会カンファレンスでは、その創立 10周年を感謝を持って共に祝いました。その一方で会員のいわゆる高齢化や教会学校の生徒たちの減少といった、おそらくその他の日本の諸教会に共通する問題を私たちの教会も抱えています。とりわけ主任牧師の交代は私たちがこの10年間で本当に一つの自立した教会になったかどうかの重要な試金石になるのかもしれません。教会は神に呼び出された者たちの集まりです。ですから自分たちの能力のあるなし、多い少ないといったことよりも、むしろ神が約束として私たちに与えた希望に基づいて、そこから歩むべき方向性を探るのが本来あるべき姿です。そのように今年度のカンファレンスの準備委員会も考えまして、平和を作り出す教会という、ビジョンに総合主題にたどり着きました。もちろん、三条の説教の中のイエスの有名な言葉、平和を作り出す人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる、この言葉と響き合う、ビジョンです。そのカンファレンスのための2つのサブテーマ、戦争に抗して、それと貧困に抗してというものが、平和を作り出すために抗うべき対象に注目している、その一方で3つ目のキリスト者の自由というテーマは、そのための私たちの主体的な拠り所を指しています。自由でなくして一体どうやって戦争や貧困に抗うことができるでしょうか。一人一人が信仰者として自立していないとき、一体どうやって私たちの教会は年来の宣教方針である信徒の主体性を重んじるということを具体化できるでしょうか。先ほどお読みしたパウロの手紙からの一節、その冒頭がカンファレンスの聖句として選ばれております。この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださった、だからしっかりしなさい、奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。私には奴隷の首輝きという表現が神の約束された平和を傷つける戦争とか貧困と二重写しに見えます。キリストは自由のために君たちを解放された、だからしっかり立ちなさい、戦争という首輝き、貧困という首輝きに二度とつながれてはなりませんよという意味です。もっとも、歴史的に見ますと、パウロが奴隷の首輝きという表現を使ったとき、彼の頭の中にあったのは別のことです。でも、二つは深いところで、君たちは自由なのだというメッセージを通してつながっています。そのことをご一緒に考えたいと思います。二節にはこういう言葉が現れます。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。4節にはこうあります。立法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうとキリストとは縁もゆかりもないものとされる。あるいは11節。この私が今なお割礼を述べ伝えているとするならば、今なお迫害を受けているのはなぜですか。こうした発言から分かるように、キリストが奴隷の首輝きという言葉で 念頭に置いていたのは割礼です。割礼がどういうものと、ユダヤ民族にとってどういうものであると定められていたかは、先ほど朗読した創世記の17章を見ると、分かると思います。パウロは、ガラテア地方で開拓伝道によって教会を設立しました。そしてその教会のメンバーは、ユダヤ人ではありません。全員異教徒です。元異教徒です。異邦人キリスト教会といいます。そしてこの教会に、パレスチナのエルサレムから、ユダヤ主義的といいますか、立法主義的といいますか、そういうキリスト教の宣教が、パウロに対する、カウンター宣教として行われました。そしてこのキリスト教の、宣教者たちは、次のような要求を、出した、と思われます。つまりこうです。キリストを信じて洗礼を受けるだけでは足りない。これにプラスアルファで割礼を受けて、立法を守る生活を送らなければ、つまりユダヤ教に改宗しなければ本物のキリスト教徒ではないという要求です。ガラテア教会の信徒さんたちは、もしかしたらそうかもしれないと思い始めているようです。他方パウロは、彼自身はユダヤ人であるにもかかわらず、ユダヤ人でない人々に対してはユダヤ教徒になる必要はありませんという異邦人伝道を行いました。神がキリストの出来事を通して示された愛はそのまま全人類に及ぶ。今やユダヤ民族に属さない者もこの愛に対して信頼を寄せることで、これを信仰と呼んでいます。信頼で応えることでそのまま神の前に義とされる、そういう理解です。だからパウロは、もともとユダヤ人でない人たちに対しては割礼を受けることや律法を守ることを求めませんでした。ガラテア教会にやってきたユダヤ人キリスト教の宣教者たちがどういうキリスト理解に基づいてそういう割礼を受けるようにというようなことを求めたのか、本当のことは実はよく分かりません。それに反論しているパウロの手紙だけが残されているからです。でも先ほど申し上げたように、おそらくイエス・キリストの父なる神に属するものとなるには、まずイスラエルに属さねばならない、そう考えた。つまりユダヤ教徒になってくださいって考えたんだと思います。大変難しい問題ですね。本当のキリスト教って何だろうという問題です。パウロは、どう考えたか、先ほど申し上げた通りなのですが、もう一つ大変印象的な言葉がありますので、お読みしますと、それは同じガラテヤの信徒への手紙の3章26節から28節というところにある大変有名な言葉です。今日少子でお読みした言葉です。あなた方は皆信仰を介してキリストイエスにあって神の子なのです。キリストへと洗礼を受けたあなた方は皆キリストを着たのです。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一人だからです。このもはや何々も何々もなくという言葉は、おそらく洗礼式で唱えられた宣言文であったと思われます。つまり キリストの支配される領域にあっては、ユダヤ人とかギリシャ人とかいう出身民族の違い、今で言うと人種の違いって言ってもいいかもしれません。白人であるか黒人であるか黄色人種であるか、そんなことです。あるいは奴隷と自由人という社会身分の違い、私たちの社会には一応制度としての奴隷制はありませんけれども、まあ、いわばそれに代わる形でとてつもない貧富の差があります。男と女というジェンダーの違い、これは私たちの世界にもバリバリにあります。これは無化されてみんな等しく信仰を介して神の自由な子供たちだ、これがパウロの宣言です。でその宣言は洗礼式で唱えられたと思われます。今日お読みしたところでは、パウロはこう言います。律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうとキリストとは縁もゆかりもない、割礼のあるなしは問題ではない。つまりパウロの理解するところでは、割礼に代表されるある特定の民族を別の民族から区別するアイデンティティの印、これ最近のイギリス人の聖書学者の言い方でアイデンティティマーカーって言うんですけど、日本人のアイデンティティマーカーって何でしょうか。メガネかけて出っ歯でカメラぶら下げて外国に行くことかもしれません。わかりません。またつまりユダヤ教の民族の内部にとっては割礼というのは神の契約の印という大変尊い価値を持たされていたものだったのです。でもパウロにとってそれはある一つの民族のアイデンティティマーカーになってしまっているのです。つまりこの世の個性の一部ではあり続けるでしょうけれど、もはやそれは救いのための神の前で義であることのユニバーサルな条件ではないと言われているのです。こんなことを言ったらユダヤ人は怒るに決まっています。では出身民族や社会的な身分、あるいは男か女かというジェンダーを超えるキリストにおける共同体に共通する特徴は何でしょうか。この領域横断的な、あるいは区別を無化していくような集まりのアイデンティティは何でしょうか。3つほどキーワードを申します。1つ目はやはり言うまでもなく自由という概念です。冒頭の一節、原文をそのまま訳しますと大体こうなると思います。自由のために、あるいは自由によって、あるいは自由な仕方で、これすごく訳しにくい言葉なんです。この自由を得させるためにというのは、その中のごく一つの解釈を非常にはっきりと打ち出した翻訳です。自由のためにキリストは君たちを自由にした、だからしっかり立ちなさい、再び奴隷の首輝きの下に敷かれてはならない。自由というのは、先ほど奴隷も自由人もなくという洗礼式の宣言文にありましたように、何よりも奴隷の反対概念なのです。自由人か奴隷かという身分の問題なのです。ですから自由にしたというのは奴隷の身分から解放したという意味です。大抵お金を払います。主人から身請けをするということです。でパウロはしかし社会制度としての奴隷制の廃止を提唱している、あるいは宣言しているわけではありません。そうではなくて、霊獣から解放するというのは宗教的な事柄に関する比喩です。では霊獣とは何を指しているでしょう。同じガラテヤの信徒への手紙の4章8節と9節というところにこういう言葉が出てまいります。あなた方はかつて神を知らずに、もともと神でない神々に奴隷として仕えていました。霊獣していましたということです。しかし今は神を知っている、いやむしろ神から知られている、それなのになぜ、あの無力で頼りにならない支配するさまざまな霊のもとに逆戻りし、 もう一度改めて奴隷として使えようとしているのですか。ちょっと難しい表現ですが、大体こういうことだと思います。先ほど申しましたように、ガラテヤ教会の信徒さんたちは非ユダヤ教徒たちです。でこの方たちがイエス・キリストの父なる神に帰依する、その前に崇拝していた神様たちとの関係を指して、パウロはここで奴隷として仕えていたと言っている。そしてその神々の支配下へ再び転じようとでも言うのかと問い詰めているわけです。そんなことが問題になっていましたっけ。いいえ、ガラテヤの信徒たちが説得されかかっていたのは、再び異教の神々に仕えるということではなくて、割礼を受けてユダヤ教徒になるということでした。でそこの文脈でパウロがもう一度異教の神々を崇拝しようとでも言うのかと問責している、というのは、どういうことかと言いますと、この人たちがかつて崇拝していた無力で頼りにならない、つまり本当の救いをもたらすことのない、宇宙の諸霊とは、実はパウロの頭の中ではユダヤ教の割礼と併記されているのです。もう一回割礼を受けるというのかというのは、そういう意味、言葉で言われているわけです。異教の神々とユダヤ教の聖なる習慣とが同列に置かれているのです。かつてのファリサイ派ユダヤ人パウロの発言として、誠に驚くべき発言だと思います。キリストがもたらす自由は、出身民族や出身宗教、社会的身分、男か女かの違い、そして神々の崇拝など、それまで私たちのアイデンティティを形作ってきたさまざまなものを剥ぎ取って、いわばすっからかんの状態にします。イエスの十字架は、彼が命を懸けて追い求めてきた神の国という理想すら一度は否定して、それこそすっからかんになって死んだ、否定されてしまった、そういうことの印であったのかもしれません。パウロが十字架のつまずきというのは、そうしたことを含むようにも感じます。そしてこのイエスを神は死者たちの中から起こしました。良き伝統を生かし、異なった意見を排除することなく、合意できたことから実行に移す、この言葉を私たちはよく知っていますね。この教会の設立以来の基本宣教方針の最初のものです。この方針もまた、今申し上げたような神のクリエイティブな働きに対する私たちの信頼を損ねるものであってはならないと思います。私たちの教会の前身である上原教会も御国伝道所も、それぞれの仕方である意味の教会の分裂を経験しております。教会の一致が壊れるという経験を、踏まえております。新しく加わったメンバーの中には、洗礼を受けて加わった方もいらっしゃいますが、他教会から展開して来られた方々もいらっしゃいます。これは私たちが皆等しく一回はある意味ですっからかんになったということではないでしょうか。そしてそもそも洗礼を受けるとはそういうことではなかったでしょうか。古い自分に一回死ぬ、そして新しく生きる、なんて素敵な自由でしょう。二つ目のキーワードは希望という言葉です。五節にこうあります。私たちは義とされたものの希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいる。義とされたものの希望が実現することをと訳されているところは、原文はもっと単純に義という希望をと
ます。
私たちは義という希望を待ち望んでいる。霊によって信仰に基づいて、そう書いてあります。ここに言う義というのは、人間ではなくて神様が実現する人間との、そして世界との関係のことです。それは神がキリストの復活を通して私たちに証明された終末論的な希望です。当然のことですけれども、それは私たちが自分たちの能力とか予算の見積もりに基づいて立てる年間計画とか人生計画といったものよりも、もっともっとはるかに大きなものです。私たちは自分たちのアイデンティティを保証してきたものを一度は剥ぎ取られて自由になって、神様の創造的な働き、神の霊というのはそういう意味です。それだけ、つまりキリストに新しい命を与えた神にのみ信頼する、そのことによって義という希望の到来を待っている。私たちの存在の在り方はそういう意味での希望です。ですから、教会が仮にどんなに少子高齢化しようと、私たちがどんなにいろんな欠点を抱えていようと、私たちを導くのは義という希望です。この希望を平和と呼び換えて何の問題もありません。3つ目の、そして最後のキーワードは愛です。教会カンファレンスの3つのサブテーマにふさわしい聖書テキストを求めて、そのたんびに隣人愛の主題が現れるテキストにたどり着いたのはとても偶然とは思えません。割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切ですとパウロは言っています。愛の実践を伴う信仰と訳されている箇所も、原文をそのまま訳せば愛を通して働く信仰が大切だということです。ちょっと意味のニュアンスが違うのがお分かりになりますか。口先だけで愛の実践を伴わない信仰はダメだよとパウロが言っているのでは全然ありません。そうではなくて、信仰は愛を通して具体的にその働きを発揮するって言ってるんです。つまり神への信頼は隣人愛となって現れるという意味です。自分のアイデンティティを保証することを諦めて、それは放棄して、神に全く信頼するものは、その神が愛しておられる他者に対して自分を開くという意味です。さらに13節にはこうもあります。この自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに仕えなさい。ここもすいません、今日は私翻訳に少しずつちょっと引っかかったもんですから、原文ではみたいなことを何度も申し上げますが、そのまま訳せばこうなります。自由を肉のための機会とするな。機会というのは、実は元の言葉は前線基地という意味です。軍事用語です。こう肉に利益となるような、こう前線の出発基地のようなものに自由を乱用されるようにするなって言ってるんです。むしろ愛を通して互いに礼従せよ、使えなさいというのは奴隷になりなさいって言葉です。肉のための機会というのは、肉に罪を犯させるという新教同訳の翻訳がもしかしたら連想させるかもしれない、例えば性欲とか金銭欲とかいった、そういう倫理のレベルにはとどまりません。肉のための機会という、に自由がなってはならないというのは、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分なものもなく、男も女もないというのと同じこと、つまり生まれや身分なんかを救いにとっての最終決定的なものとみなしてはならない、そんなもので神様の働きを妨げてはならないということです。 それからもう一回、使えよと訳されている動詞は奴隷になりなさいです。自由へと召し出された者たちはお互いの奴隷になりなさいとパウロが言っているわけです。ここで奴隷になるという言葉は全く新しい意味を与えられていると思います。もともとは奴隷になるというのは人のために、人の命のために生産的な活動をするという意味です。私の限界をはるかに超えた希望に導かれて、自己追求や自己実現の呪縛から解放された人間が他の人の命のために生産的な活動を行う。先日アフガニスタンで拉致された後に殺害されたペシャワール会という NGO の伊藤和也さんのことを思い浮かべます。彼は現地の人と同じ服を着て土地の言葉を話し、子供たちと遊びながら、アフガニスタンを襲っている大干ばつと戦うために、農業指導に従事しておられたと、報道されています。彼が拉致された時に、村人たちが1000人も出て一緒に、武装勢力を追って山狩りをしたそうです。この方が人々との信頼関係だけを頼りに生きていたということがわかります。パウロは、私たちは自分たちの、生まれ育ちや能力によって自分を立てることから自由にされた、すっからかんでいいんだ、で神様だけが与える義という希望を待ち焦がれて生きていく、そして愛を通して働く信仰が一番大事なんだ、だから私たちはお互いの命のために働こう、これが私たちの自由と自立の中身であり根拠であると思います。お祈りいたします。平和の神様、あなたは私たちを自由に向けて解放してくださいました。その恵みの中を私たちに歩ませてください。私たちの自由を阻むもの、弱い立場に置かれた人々の自由を阻むものを私たちが共に注意深く退けることができますよう導いてください。私たちの信仰が未来への希望と隣人愛に結び合わされて日々新たに歩むことを教えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただける方はお立ちください。ご一緒に賛美歌を歌いましょう。345番です。